おはようございます。11番池延公雄君、19番市川圭一君より欠席の届け出がありました。これより本日の会議を開きます。この際初版の報告をいたします。市長提出議案第102号の1件、意見書案第12号訂正の件、議員提出議案第3号ないし議員提出議案第5号の3件が提出されましたので報告をいたします。以上で初版の報告を終わります。日程第1、意見書案第12号訂正の件を議題といたします。7番伊藤雄一君からの意見書案第12号訂正の理由の説明を求めます。7番伊藤雄一君。
コロナ禍で苦しむ若者への緊急支援を求める意見書案の修正内容として、休業手当、経営支援の部分に関し若者支援の意味合いを強調するため、提案理由、施策の修正、補強をするものです。まず上段3段目を以下のように改めましたので読み上げます。しかし若者、学生に対する支援は対象が狭く、支給内容も薄い。若者の雇用と生活を直撃するコロナ禍以降、無給休業は経営危機に直面している中小企業に特に多く、事業者負担なしで休業手当が支給できる新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金及び雇用調整助成金の特例措置は若者に十分活用されていない。学生支援緊急給付金10万円、住民税非課税世帯の学生は20万円も、予定対象者数は学生全体の1割程度と狭く、金額も私立大学の授業料約90万円と比較して低い。長期にわたる休校やオンライン授業による巣ごもり化、アルバイト失業による生活苦、高い授業料、就職はどうなるのか、奨学金の返済は大丈夫かという不安に苛まれている学生も多い。また期3、4につきましても以下のように修正させていただきました。期3、若者の雇用と収入を守るため、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金及び雇用調整助成金の特例措置に関し、実施期間の十分な確保、資格手続きの緩和を進めるとともに、事業者関連機関等への宣伝指導を強化指導を強めることと修正いたしました。さらに期4につきましても、さらに若者の雇用を守るため経営危機に直面している中小企業に対する家賃補助をはじめ経営支援策を強化することと修正いたしました。修正内容は以上となります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第12号訂正の件については、これを承認することにご異議ありませんか。異議ありとのあります、異議もとへご異議があるということでありますので、起立により採決をいたします。意見書案第12号訂正の件については、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。起立少数であります。よって意見書案第12号訂正の件については、これを承認することは否決されました。次に日程第2、議案第83号ないし日程第19、議案第101号の18件、 日程第20意見書案第10号ないし日程第22意見書案第12号の3件日程第23決議案第4号の1件日程第24請願第5号の1件を一括議題といたします。本件に関しては各委員長から審査結果の報告を受けました。つきましては各委員長から審査の経過並びに結果についての報告を求めます。はじめに黒木総務常任委員長。
総務常任委員会委員長審査報告。令和2年12月11日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため去る12月14日委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第83号は牛久市第4次総合計画基本構想の策定についてであります。本件は令和22年度を目標年次とする牛久市第4次総合計画基本構想を策定するものであり、本市が目指すべき将来像を定め今後20年間のまちづくりを推進していくものであります。審査にあたり委員からは新型コロナウイルス感染症拡大の影響により第4次総合計画の内容について必要な見直し等の考え方について質疑があり、市執行部からは基本構想については市の将来像を示していることから基本計画及び実施計画の中にどのように反映させるか現在庁内での検討を行っているとの答弁がありました。議案第84号は牛久市条件付き採用期間中の職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例についてであります。本件は地方公務員法第29条の2第2項に基づき条件付き採用期間中の職員及び臨時的任用職員の分限について策定するもので、制定するものであります。審査にあたり、委員からは定数の改配または予算の減少により勧誘を生じたときに分限の対象となるとしているが、この場合の定数の考え方について質疑があり、市執行部からは臨時的任用職員は常勤職員の代わりとなることから常勤職員の定数が適用となるとの答弁がありました。議案第85号は牛久市印鑑条例の一部を改正する条例についてであります。本件は市民の利便性の向上を図るためマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアなどの多機能端末機で印鑑証明書を交付できるよう改正するものであります。審査にあたり委員からは多機能端末の設置場所について質疑があり、市執行部からはコンビニエンスストアのほかにスーパーマーケットなど にも設置されている、また市役所にも設置予定であるとの答弁がありました。またコンビニ交付に関わるセキュリティについて質疑があり、市執行部からはコンビニ交付では本人のみが知り得る暗証番号の設定が必要となる、また地方公共団体情報システム機構における LD1 ESP に接続して行うこととなり、接続できる人や情報が限定される。さらに通信自体が暗号化されていることからセキュリティ上の問題はないとの答弁がありました。議案第86号は牛久市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本件は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、臨時的任用職員の勤務時間休暇等について改正するものであります。議案第87号は牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本件は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、臨時的任用職員の給与について改正するものであります。議案第88号は牛久市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本件は臨時的任用職員の旅費について改正するものであります。議案第93号は令和2年度牛久市一般会計補正予算第7号別記記載の当該委員会の所管事項についてのみであります。本件は歳入の主なものについては新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2億3596万1000円等であります。また歳出については職員出退勤管理システム導入使用、オンライン会議システム導入使用、コミュニティバス運行経費、保証金の増額等となります。審査にあたり、委員からはコミュニティバスの運行について、昨年度からどのくらい利用者が減少しているかについて質疑があり、市執行部からは4月から10月までの7ヶ月間で比較すると利用者が約7万人減少しているとの答弁がありました。またコミュニティバス利用者の年齢構成について質疑があり、市執行部からは毎年実施している交通体系アンケートの結果からは75歳以上の利用者が全体の 47% であると 43% であると推計されるとの答弁がありました。さらに委員からはオンライン会議システム設置場所と利用者について質疑があり、市執行部からは町内にオンライン会議ができるブースを2カ所、さらには町議室でもオンライン会議ができるように整備をする予定であり、市職員が検討の外部団体の協議や業者との打ち合わせに利用できるようにするとの答弁がありました。意見書案第10号は犯罪被害者支援の充実を求める意見書の提出についてであります。本件は犯罪被害者の権利に対応して国はたゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っており、国において犯罪被害者支援の充実を図るため必要な事項を実施するよう 強く要望するものであります。以上8件であります。付託されました案件について審査の結果、すべての執行部提出議案および意見書案について全会一致により内容適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。以上ご報告いたします。
次に森谷教育民生常任委員長。
おはようございます。教育民生常任委員会委員長審査報告。令和2年12月11日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため、去る12月15日委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第89号は、牛久市特定教育保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本件は子ども・子育て支援法が改正されたことに伴い、引用条項の改正を行うものであります。審査にあたり委員からは、市内の特定地域型保育事業者数について、また今後の特定地域型保育事業者はどのくらいになるのか質疑がなされ、市執行部からは、市内の特定地域型保育事業者数は現在小規模事業所で3箇所であり、今後につきましては今のところ予定はないとの答弁がありました。議案第90号は、牛久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本件は地方税法の改正による用語の見直しに伴い、本条文中において該当する文言を改正するものであります。議案第91号は、牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。本件は現在国民健康保険税の普通徴収におきまして、税額が確定する以前の4月と6月に前年度の課税額に基づく暫定課税を行っているところですが、当該暫定課税を廃止し、税額確定後の7月を第一期として翌年3月までの9回払いとするものであります。議案第92号は、牛久市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。本件は議案第90号の改正理由同様、地方税法の改正による用語の見直しに伴い、本条文中において該当する文言を改正するものであります。議案第93号は、令和2年度牛久市一般会計補正予算第7号のうち、当委員会所管の歳出の主なものとして、市内小中学校の空調設備工事について、工事費の内訳や完成時期について質疑がなされ、市執行部からは、小学校の空調設備工事費の内訳について 中根小学校は約1630万円、牛久小学校は約1320万円、向こう台小学校は約1300万円、岡田小学校は約650万円、牛久第二小学校は約580万円、中学校の空調設備工事費の内訳について、牛久第一中学校は約3750万円、牛久第三中学校は約1080万円、牛久南中学校は約830万円である。また、空調設備の完成時期は、春休み、ゴールデンウィークの時期を予定しているとの答弁がありました。また自公式学校給食を運営する事業の予算計上の不足について、市内小学校の空調設備工事の実施設計や発注工事に関する入札について質疑がなされ、市執行部からは自公式学校給食を運営する事業の委託料の予算計上にミスがあり不足が生じたものである。また市内小中学校の空調設備工事の設計費については、予算要求時に数社から見積もりをいただき予算計上している。この空調設備工事は指名競争入札であるとの答弁がありました。次に現在の特養の待機者数について、市の PCR 検査について質疑がなされ、市執行部からは特養の待機者数については令和2年4月1日現在で156名の待機者がいる、また PCR 検査の検体採取場所は市内の病院で採取し、採取された検体は検査機関で検査し、検査機関の場所につきましてはそれぞれの病院が契約をしたところなので、市内か市外の把握はしていない。しかし検体が陽性だった場合は該当する保健所に患者報告することになっているので、龍ヶ崎保健所が陽性数のカウントとなっているとの答弁がありました。さらに業務効率化推進事業補助金について質疑がなされ、市執行部からは保育所等において保育に関する計画や記録に関する機能、園児の登園の記録や保護者との連絡に関する機能の設備を導入し、保育士の負担軽減を図り、保育士の働きやすい環境を整備することを目的とした補助金であるとの答弁がありました。その他委員からは子育て広場のオンライン導入での運営について質疑がなされ、市執行部からは子育て広場のオンライン導入での効果について、自宅にいながら養育相談ができるメリットがあるとの答弁がありました。議案第94号は令和2年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号についてであります。本件は歳入歳出それぞれ1093万3000円を増額して79億2370万2000円とするものであります。審査にあたり委員からは国民健康保険のコロナによる減免徴収猶予制度について質疑がなされ、市執行部からは本年12月現在の国保税の減免については67件573万5700円である、徴収猶予制度については収納か所管となっているとの答弁がありました。議案第96号は令和2年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算についてであります。本件は歳入歳出それぞれ1億4784万3000円を増額して歳入歳出予算それぞれ55億9984万3000円とするものであります。議案第97号は令和2年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号（第1号）についてであります。 本件は歳入歳出それぞれ1億835万8000円を増額し、総額で19億8735万8000円とするものであります。意見書案第11号は不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書の提出についてであります。審査にあたり委員からは不妊治療についてはさまざまな問題点があると考える、特に体外受精の問題や生殖補助医療についてもいろいろな問題点があるということで慎重な審議が必要であり反対であるとの意見がありました。意見書案第12号はコロナ禍で苦しむ若者への緊急支援を求める意見書の提出についてであります。審査にあたり委員からは若者への緊急支援を求める意見書案の施策3番項4番項が若者への緊急支援の関連性を感じられず文書を精査していただき、現代会ではこの意見書案に対して賛成をしかねるとの意見がありました。またコロナ拡大の中で若者や学生に負担が強いられており、この意見書に反対するものではないが内容的には若者というより学生に隔たっているのではないか、若者や学生の就職難や非正規雇用の拡大などあらゆる経済的な理由によって苦しめられていると思っているのは学生に限らず多いという意見がありました。次に意見書案の施策3番項は非正規雇用をはじめとするすべての労働者とあるが、これは若者に置き換えることができる内容である。雇用調整助成金の特例措置により経営者が負担を負うことなしに休業手当を支給することができる特例制度を普及させることが若者の雇用を守り生活を守るということで大変重要な意味を持っているとの意見がありました。決議案第4号は福祉に関連する諸政策の推進を求める決議についてであります。審査にあたり委員からは決議案は審議会として全会一致が望ましい、質疑の中でいろいろな意見が出されている中でもう一度持ち帰り内容の問題について精査し検討することはできないかとの意見がありました。またこの決議案の施策3番号のコミュニティバスカッパ号について大変大事な内容を含んでいるとの意見がありました。次にこの決議案の施策1番号の障害者や生活保護者などの窓口や相談スペースの確保について総務常任委員会で市長が新設するという発言を受けて今はその時期ではなく反対である。また施策3番項のコミュニティバスカッパ号の無料化について市長の発言を受けて市長が厳しいとのことであれば無料化に踏み切ることは難しいと思っており、再度検討した方がいいのではないかとの意見がありました。さらに委員からは決議案第4号は継続審査とすべき意見がありました。請願第5号は加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請願書についてであります。審査にあたり委員からは障害者手帳を持っている方や医師の診断がある方を除いて年を売ることによって耳の聞こえが悪くなる方に市で助成制度を作ってほしいという請願であり、ぜひこの請願を採択していただきたいという意見がありました。付託されました案件について審査の結果第89号ないし議案第94号議案第96号、議案第97号は 全会一致により内容適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。また意見書案第11号、意見書案第12号につきましては賛成多数により可決すべきものとして決し、決議案第4号につきましては継続審査については賛成少数により否決され、原案に対しては賛成少数により否決すべきものと決し、請願第5号につきましては全会一致により採択すべきものと決定いたしました。以上ご報告いたします。
次に須藤産業建設常任委員長。
産業建設常任委員会委員長審査報告。令和2年12月11日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため、去る12月16日委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第93号は令和2年度牛久市一般会計補正予算括弧第7号でありまして、歳入の県出出金は茨城県地域企業活力向上応援事業費補助金の計上であります。歳出の商工費は新型コロナウイルス感染症防止対策補助金及び牛久市持続化補助金の増額計上であり、土木費は新型コロナウイルス感染症防止対策として牛久駅周辺公衆トイレ3箇所の改修にかかる工事費の増額計上であります。審査にあたり委員からは新型コロナウイルス感染症防止対策補助金には国からの地方創生臨時交付金が充当できるか、茨城県地域企業活力向上応援事業費補助金の3つの補助要件のうち牛久市はいずれの要件により交付を受けるのか、交付決定から交付時期までの経過、牛久市持続化補助金の上限25万円の根拠及び国の小規模事業者持続化補助金の申請数と採択数について質疑がなされ、市執行部からは新型コロナウイルス感染症防止対策補助金の1億円については茨城県から交付される茨城県地域企業活力向上応援事業費補助金から5000万円を充当し、市の持ち出し分となる残りの5000万円については国の地方創生臨時交付金からの充当が可能であるとの回答を県から得ている。県からの補助金については牛久市は新しい生活様式への対応を補助要件としている。県の補助金交付決定以降の市の対応経過については7月28日の県の臨時議会において予算が成立した後、本事業については新規事業だけでなく既存の事業にも充てることができるとの説明が県からなされたが、既存事業についてはこの時点で国の地方創生臨時交付金を充てることがすでに決定していたために補助申請を行わなかった。その後9月に市の負担軽減のためにも茨城県地域企業活力向上応援事業費補助金を活用してほしいとの 県からの要請を受け、当該補助金を活用するため、既存事業についても財源の組み替えを行うとともに、新型コロナウイルス感染症防止対策補助金を創設して支援することを決定したのが10月であり、9月議会には間に合わず、今定例会に補正予算として計上するに至った。牛久市持続化補助金の上限25万円の根拠については、一般型の自己負担金は3分の1相当額の25万円で、コロナ型は自己負担額が50万円のものと33万円のものがあり、最も金額の低い一般型の25万円に合わせている。国の小規模事業者持続化補助金の申請数と採択数については、12月14日現在で一般型は26件の申請に対して採択が14件、コロナ型は51件の申請に対して採択が12件、台風型は2件に対して採択が0件となっているとの答弁がありました。また委員からは、農業用廃ビニールやポリ製品はすべて日本国内において焼却処分となるのかとの質疑が なされ、市執行部からは、現段階では産業廃棄物処理業者によりすべて焼却処分しているとの答弁がありました。また委員からは、新型コロナウイルス感染症防止対策補助金の申請の審査方法について質疑がなされ、市執行部からは、現時点では申請書に添付されている領収書や工事に関して添付されている施工前と施工後の写真による審査を考えているが、場合によっては現地調査も考えなくてはいけないと認識しているとの答弁がありました。当該補助金は補正予算として1億円を計上しているが、予算額を超えた補助金の申請があれば、それ以降に予算措置を行い補助金を行使していきたいとの答弁もありました。また委員からは、牛久駅周辺公衆トイレの床や壁は現在タイル張りであるが、内装の改修についてはどのように考えているかとの質疑がなされ、市執行部からは、トイレの利用者から暗いとの声もあることから、壁は明るいパネル等に改修し、床は衛生環境の向上を目的として水を流して洗浄するウェット式から拭き取って清掃するドライ式に改修したいと考えているとの答弁がありました。その他、委員からは、トイレの清掃業務は委託なのか、清掃を行う頻度などについて質疑がなされ、市執行部からは、牛久駅周辺公衆トイレの清掃については歩道の清掃と合わせて業者へ業務委託しており、午前中にそれぞれの歩道やトイレを順次回り、清掃は毎日行っているとの答弁がありました。議案第95号は、令和2年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算括弧第1号でありまして、歳入の青果市場販売手数料の減収分について、青果市場財政調整基金から繰り入れをするものであります。審査にあたり、委員からは、販売手数料の減収となった理由について質疑がなされ、市執行部からは、4月と5月の学校の休校に伴い学校給食が休止となったことが減収の主な要因であるが、この秋冬は全国的な豊作により野菜の価格が下落していることや、コロナ禍においては大口の出荷先である飲食店等の取引も減少していることなどから、市場の総取扱量の減少および販売価格の下落によって販売手数料が減収すると見込んでいるとの答弁がありました。また委員からは、学校給食の休止により取り扱えなくなった野菜の生産者に対する支援、 及び現在休止している徳徳市の再開の見通しについて質疑がなされ、市執行部からは学校給食の休止で取り扱えなくなった野菜については生産者や仲買人に負担がかからないよう正規に市場で仕入れて販売を行った、徳徳市については夏ごろに新型コロナウイルス感染症拡大が落ち着いてきたこともあり、できれば来年1月に再開したいと環境経済部内では考えていたが、その後全国的に急激に感染が拡大したことにより来年1月の再開は中止の判断をした。しかし今後状況が好転すれば年度内に再開できるよう非接触型体温計の導入や市場内に入場できる人数の制限、特売品の休止などの対策を考えているとの答弁がありました。議案第98号は令和2年度牛久市下水道事業会計補正予算括弧第2号でありまして、収益的収入及び支出並びに資本的支出につきましては職員給与関係の増額計上等であり、その財源として一般会計補助金を充てるものであります。債務負担行為につきましては令和3年度におけるポンプ場電気保安管理業務等に関し準備期間に日数を要することから新たに設定するものであります。審査にあたり委員からは補正予算書に予定貸借対照表が示されているが損益計算書についても示してほしいとの意見があり、市執行部からは損益計算書は予算書に必ず示さなければならない資料というものではないが今後検討していくとの答弁がありました。議案第100号は損害賠償の額を定めることについてであります。本件はスズメバチ駆除の依頼を受けた環境経済部環境政策課職員が巣の確認作業を終え記帳するため持参した金属製の駆除器具を公用車に積み込む際にその先端が敷地内に止めてあった車両に接触し右フロントフェンダー及びヘッドライトを損傷し損害を与えたことについて当事者と示談し損害賠償の額を定めるものであります。議案第101号は指定管理者の指定についてであります。本件は牛久自然観察の森の指定管理者として特定非営利法人特定非営利活動法人牛久里山の会を選定しましたので地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を要するものであります。審査にあたり委員からは特定非営利活動法人牛久里山の会を過去に選定した回数近年の応募件数選定委員会での評価の点数とその根拠選定委員会の構成委員について質疑がなされ、市執行部からは平成18年度より指定管理者制度を実施しているが過去3回はいずれも牛久里山の会が選定されており来年4月からの指定管理者として4回目の選定となる。近年の応募件数については前回前々回とも牛久里山の会のみの応募となっている。評価の点数については現在里山の会が行っている木育体験教室や水族館のような水槽の展示など他に類を見ない独自性を評価した上で加点した結果1000点満点のうち743点であり合格基準点である600点を超えたことから指定管理者に選定した。選定委員会の構成委員については牛久自然観察の森指定管理者選定委員会設置要項に基づいて5人の委員により構成されている。この要項が作られた当時の経緯として全国の他の自然観察の森の事例を参考に財政担当部長環境分野の担当部長 主管課の部長、副市長、外部の学識経験者が委員として規定されたとの答弁がありました。以上5件であります。付託されました案件について審査の結果、本委員会に付託されました案件はいずれも全会一致により内容適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。以上ご報告申し上げます。
以上で各委員長の審査の経過並びに結果についての報告は終わりました。これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。なお質疑は一括質疑でお願いいたします。以上で各委員長に対する質疑を終結いたします。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。21番遠藤典子君。
それでは意見書案第11号と決議案第4号への反対討論を行います。はじめに意見書案第11号、不妊治療への保険適用拡大を求める意見書の提出についてであります。国会で閣議決定がなされ、来年1月の通常国会に医療制度の関連法案として提出されることが報道され、最終報告では不妊治療の保険適用を2022年度から開始するとしています。現在の不妊治療で保険適用のほか、かかる費用の一部ではありますが、体外受精や顕微受精など国費で助成している治療もあります。その理由として、厚労省では不妊が疾病かどうか、治療の安全性や有効性に根拠があるかが前提となるとしております。患者の支援に取り組む NPO 法人の医療関係者は、不妊治療を議論のテーブルに載せてもらったことは歓迎するが、詳細が見えないまま保険適用の拡大の言葉だけが一人歩きしている印象が拭えない。医療の質が担保されることが患者にとって何より重要で、いくら安い治療を受けられるようになっても医療の質が下がれば本末転倒だと述べております。さらに保険適用外には、第三者からの卵子や精子の提供を受けた生殖補助医療で生まれた子どもの親子関係を確定する民法特例法が法案が賛成多数で12月4日の衆議院本会議で可決成立いたしました。成立を受けて日本産科婦人科学会は、提供の在り方を検討する委員会の設置を発表いたしました。民法特例法は親子関係の規定を設ける一方で、生殖補助医療そのものの規制や、この出自を知る権利の規定などの在り方を今後2年の検討課題として先送りをいたしました。また同法には心身ともに健やかに生まれという文言が入っており、優生思想の介入を許すなどの批判が上がっております。国民的合意があると言えない中で、本来生殖補助医療で生まれた当事者、医療や法律の専門家など幅広い人の意見を丁寧に聞き、十分な検討を行うべきで、 短時間の審議で今国会に成立ありきで急ぐべきではありませんでした。次に決議案第4号福祉に関連する諸政策を求める決議は質疑や委員会審議でもさまざまな意見が出されました。決議案は市議会の意思として全会一致が望ましいことは言うまでもありません。意見が分かれており、再検討を求めるものです。よって意見書案第11号と決議案第4号に反対をするものです。委員各位に心から賛同をお願いいたし、反対討論といたします。
次に原案賛成の方の発言を許します。13番北島昇君。
請願第5号加齢性難聴者への公的補助制度創設を求める請願に対する賛成討論を行います。聴覚は視覚に次いで生きていく上で大切な五感の一つです。自覚のあるなしにかかわらず聴力が正常の感度よりも下がった状態が難聴です。両耳が聞こえにくくなって会話に支障が出る加齢性難聴は誰にでも起こる可能性があります。家族や仲間とコミュニケーションが取れにくくなったり、大きな声を指摘されたり、不便を我慢しがちです。聞こえないことによって社会的に孤立しないようコミュニケーションを取りながら日常的に生活をしていくためにも有効なのが補聴器です。補聴器で早いうちに対策を取ることが認知症予防にも効果的と言われています。国は高齢者の社会参加を促していますが、会話が成り立たなかったら社会参加はできません。耳の聞こえが悪くなり会話に支障をきたすようなことが起こったら早めに耳鼻咽喉科を受診し、生活の質を向上させるためにも補聴器は必需品となります。基本的な性能を持った補聴器は片耳で10万円台、両耳で20万円台と言われており、低所得の年金暮らしの高齢者にとり高価なものとなります。県内の自治体では古河市で1人1回限り購入時に助成制度があります。65歳以上、市内に住所を有する人、障害者手帳がなくても受けられるなどの内容を定めています。牛久市でも高齢者の社会参加を促し、聞こえが悪くなったら早めの補聴器購入で認知症を予防するためにも助成制度を作ってほしいという請願に賛成です。委員各位に心からの賛同をお願いいたします。いたし賛成討論とします。
次に原案反対の方の発言を許します。19番諸橋太一郎君。元へ18番諸橋太一郎君。
決議案第4号に対する反対討論を行います。福祉に関連する諸政策の推進、この点につきましては限られた財源の中で最大限強力に進めるという点では 大賛成であります。しかし今回の決議案について、機能1項目3項目の庁舎増設等を含め実現をすること、コミュニティバスカッパ号について75歳以上の市民を対象とする利用料の無料化の導入時期を公表すること、この2点につきましては現在のコロナショックによる多大な財政負担が見込まれている状況で、多大な財政支出が見込まれる事業について市民の理解は得られない、行政サービスの受益者の不公平感が大きくなる、3点目、税金の使い道をチェックするという議会が自ら多額の支出が見込まれる事業を決議するということは市民の負託に反するという観点から今回の決議案に反対するものであります。議員各位のご賛同を求め反対討論といたします。
次に原案賛成の方の発言を許します。次に原案反対の方の発言を許します。5番山本信子君。
決議案第4号に対する反対討論です。今回の決議3点の1番目には本庁舎1階の相談スペース等の確保のため庁舎増設の実現が言われております。確かに市民からの相談内容も多種多様となり、一つの部署だけでなく複数の部署と連携を取り包括的に対応することも多くなってきており、同時に一人にかかる時間も長くなっていると伺っております。丁寧にさまざまなサービスにつないでいくためには、いわゆるワンストップサービスに準じた関係部署の配置が求められましょうが、今は庁舎が分散しプライバシーの配慮もさることながら市民の利便性、業務効率の低下をもたらしているとも言えます。また同じようなプライバシーの配慮という点では、本庁舎2階の総合窓口課のマイナンバーカード発行においてもそのスペースは十分とは言えません。一方で職員が働く場の環境として見た場合にも、執務室の狭さはもとより職員休憩室の環境、男女が一緒になっているロッカー室、昼食をとる場所も十分とは言えず、倉庫も各課の備品で満杯な状況であり、会議室の数も不足しています。また社会福祉協議会が入っている分庁舎、そして第三分庁舎にもエレベーターはなく、障害者や高齢者、乳幼児連れの来庁舎にとって使いやすい施設とは言い難く、バリアフリーは不十分です。市役所本庁舎は1974年に建築され、すでに46年が経過し、当時の牛久市の人口は約2万5000人で今の3分の1でした。これらさまざまな状況を鑑みますと、今後長期的な視点、また全市的な視点では、現市庁舎の老朽化をはじめさまざまな課題を解消する必要がいずれはあると考えます。しかしそれに要するコストや市民への理解、財政運営に与える影響などを考慮して進めていく必要があるのは言うまでもありません。決議文には 商社増設等を含め実現することとなっていますが、ウィズコロナ時代における窓口や相談スペースの早急な整備というのならば、商社増設ではなく速やかに現状の施設の中で感染対策をしたスペースを作ることが必要であると考えます。なぜならば市民にとっては一刻も早い対応が求められているからです。次に3番目のコミュニティバスの75歳以上の利用料の無料化についてですが、過日の総務常任委員会の折の質疑でもありましたが、現状では運賃収入約3000万円のうちの3分の1、1000万円は75歳以上であろうということでした。カッパ号の運行経費も昨年度は約8900万円で、4年前から1000万円増加しており、この金額は人件費や燃料代など固定的経費であれば、昨今の状況下では増加することはあれ、減少することは考えにくい経費です。一方、保証金は昨年度まで約5500万円でしたが、今年度はコロナの影響もあり、今回の追加補正を加えて約8200万円となりました。国庫補助金もコロナ対策に充てられ、結果的に増えていく要素がない中で、運賃収入が減額となれば保証金の金額がさらに増えていくことは容易に予想できるところです。この保証金は市民の税金であれば、この使い道を福祉として捉えるのかどうか、これはひとえに市のトップのお考えになろうかとは思います。ただ無料にした場合、バス路線が通っている地域と通っていない地域との間で住民サービスに対する市民の不公平感が増す懸念があること、また民間の路線バスの営業を圧迫することにもつながりかねないなどが考えられます。牛久市地域公共交通網形成計画では、牛久市における公共交通の役割を市民の移動を支える社会生活基盤として位置づけています。デマンド交通が始まり、地域ごとの移送サービスも増えつつある中で、カッパ号の一部無料化を行うことによるそれらへの影響も考慮する必要があり、拙速に進めるべきではありません。地方公共団体が行うことは、すべて市民の福祉の増進を図ることであれば、福祉に関連する諸政策として3点述べられていますが、コロナ禍において福祉の増進を図るために優先して行う事業は他にもあると推察いたします。以上の理由でこの決議案には反対いたします。議員各位のご賛同をお願い申し上げます。
次に原案賛成の方の発言を許します。次に原案反対の方の発言を許します。他に討論はありませんか。これをもって討論を終結いたします。これより議案第83号ないし議案第101号の18件、意見書案第10号ないし意見書案第12号の3件、決議案第4号の1件、請願第5号の1件について順次採決をいたします。はじめに議案第83号、牛久市第4次総合計画 基本構想の策定について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第83号は可決されました。次に議案第84号、牛久市条件付き採用期間中の職員及び臨時元へ臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第84号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第85号、牛久市印鑑条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第85号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第86号、牛久市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第86号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第87号、牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第87号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第88号、牛久市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第88号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第89号、牛久市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第89号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第90号、牛久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第90号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第91号、牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第91号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第92号、牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第92号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第93号、令和2年度牛久市一般会計補正予算第7号、 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第93号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第94号、令和2年度牛久市国民健康保険税元へ牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算括弧第2号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第94号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第95号、令和2年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算括弧第1号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第95号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第96号、令和2年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算括弧第2号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第96号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第97号、令和2年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算括弧第1号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第97号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第98号、令和2年度牛久市下水道事業会計補正予算括弧第2号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第98号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第100号、損害賠償の額を定めることについて、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第100号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第101号、指定管理者の指定について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第101号は委員長の報告の通り可決されました。次に意見書案第10号、犯罪被害者支援の充実を求める意見書の提出について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって意見書案第10号は委員長の報告の通り可決されました。次に意見書案第11号、不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書の提出について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって意見書案第11号は委員長の報告の通り可決されました。次に意見書案第12号、コロナ禍で苦しむ若者への緊急支援を求める意見書の提出について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって意見書案第12号は委員長の報告の通り可決されました。次に決議案第4号、 福祉に関連する諸政策の推進を求める決議について、本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決をいたします。本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立少数であります。よって決議案第4号は否決されました。次に請願第5号、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請願書、本案に対する委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって請願第5号は採択することに決しました。ここで本定例会で採択いたしました請願第5号につきまして、内閣総理大臣ほか各関係者へ意見書の提出をするために、意見書案第13号、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書の提出について、及び決議案第5号、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める決議についての2件について、これを日程に追加し直ちに議題にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって意見書案第13号、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書の提出について、及び決議案第5号、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める決議についての2件を日程に追加し、それぞれ追加日程第1、その1、その2として直ちに議題とすることに決定いたしました。ここで暫時休憩をいたします。
資料を配ります。
再開いたします。追加日程第1、その1、意見書案第13号および追加日程 第1、その2、決議案第5号の2件についてを一括議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。12番、香川由美君。
意見書案第13号及び決議案第5号の2件について提案理由の説明を申し上げます。この意見書の提出と決議案につきましては、請願第5号、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請願書が教育民政常任委員会において審議され、本会議において採択されたことを受けて提案するものでございます。はじめに意見書案第13号について朗読をもって提案いたします。加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書案。加齢性難聴は 日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど、生活の質を落とす大きな原因になっているばかりか、最近ではうつや認知症の危険因子になることも指摘されています。難聴によりコミュニケーションが減り、会話することで脳に入ってくる情報が少なくなることが脳の機能低下につながり、うつや認知症につながるのではないかと考えられています。こうした中で聞こえの悪さを補完し、音や言葉を聞き取れるようにするのが補聴器です。日本の難聴率は欧米と比較して大差はないと言われています。補聴器の使用率は欧米諸国と比べても極めて低く、日本補聴器工業会の調査報告でもイギリスの 47.6% に対して我が国は 14.4% と極端に低い数値となっています。この背景には日本において補聴器の価格が15から30万円で保険適用がないため全額自己負担となっていることがあります。身体障害者である高度・重度難聴の場合は補装具支給制度により負担が軽減され、中等度の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで約9割の人は自費で購入しているため、特に低所得の年金暮らしの高齢者に対する配慮が欠けていると言わざるを得ません。補聴器購入に対する公的援助制度が欧米ではすでに確立されていますが、日本では一部の自治体で加齢性難聴の補聴器購入助成を行っているのみです。耳が聞こえにくい、聞こえないというのは高齢者の社会参加、再雇用などの大きな障害となっています。高齢になっても生活の質を落とさず、心身ともに健やかに過ごすことができ、認知症の予防、健康寿命の延伸、医療費の抑制にもつながるよう下記の事項を求めます。期1、加齢による難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。次に決議案第5号につきましては、意見書案第13号と同様の趣旨を決議するものでございます。議員各位のご賛同を心よりお願い申し上げます。
以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。これより意見書案第13号及び決議案第5号の2件についての順次質疑を許します。はじめに意見書案第13号についての質疑を許します。以上で意見書案第13号についての質疑を終結いたします。次に決議案第5号についての質疑を許します。以上で決議案第5号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第13号及び決議案第5号の2件については、会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって意見書案第13号及び決議案第5号の2件については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。これをもって討論を終結いたします。これより意見書案第13号及び決議案第5号の2件について順次採決をいたします。はじめに意見書案第13号、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書の提出について、本案は原案の通り 決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって意見書案第13号は可決されました。次に決議案第5号加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める決議について、本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって決議案第5号は可決されました。次に日程第25市長提出議案第102号の一件を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋二君。
現在上程しております議案に加え、本日一件の追加議案を上程いたします。議案第102号は令和2年度牛久会計補正予算括弧8号でありまして、規定の予算額に3851万4000円を追加し、予算の総額を383億3674万4000円とするもので、歳入歳出予算について補正するものでございます。第1票の歳入歳出予算のうち、歳入といたしましては国交出金、一人親家庭臨時特別給付金事業費のおよび事業費補助金の増額計上であり、歳出といたしましては一人親世帯に対する臨時特別給付金の追加給付費給付等を計上するものでございます。以上が補正予算の概要でありますが、それにつきましてはお手元の議案書等によりご審議の上適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。これより議案第102号についての質疑を許します。2番藤田直美君。藤田直美君。
はい、この給付金は再度給付という形で年内2回目ということなんですけれども、現在の支給時期はどのぐらいの時期を考えられているのか、また、今回国の方では前回の対象世帯を今回も対象世帯とするということになっておりますが、牛久市のその前回の対象世帯はすべて前回、対象世帯になっているのか、また申請をされていない世帯に対し今回の給付金の周知はどのように対応されるのか伺います。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、お答えいたします。支給時期につきましては12月24日に支給をするように今準備を進めているところでございます。あと人数なんですけれども、今回 の、 補正予算計上にあたりましては585世帯、子どもの数では880人について支給する予算の方を計上しております。で、周知につきましてはと、まあ、1回目の基本給付ということでまだ申請期間は2月の26日までとなっておりますので、12月15日号の広報誌においてまず こちらについてまず広報をしております。で、今回の支給につきましては対象となっている今回給付をする世帯については全世帯に通知を出すような形で今準備をしているところでございます。で、その後窓口、子ども家庭課の窓口とか医療年金課の窓口等にチラシの方を置きまして、随時対応していく予定となっております。以上です。
藤田直美君。
はい、 1回目のまだ申請が2月26日ということで、そうしましたら今回のこの支給給付金は1回目まだ申請をされていないご家庭は1回と2回2回分、支給可能ということでよろしいでしょうか。確認です。
保健福祉部長内藤幸恵君。
議員おっしゃる通りでございます。
他にありませんか。以上で議案第102号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第102号については会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第102号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。これをもって討論を終結いたします。これより議案第102号について採決をいたします。議案第102号令和2年度牛久市一般会計補正予算括弧第8号本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第102号は原案の通り可決されました。次に日程第26議員提出議案第3号ないし日程第28議員提出議案第5号の3件を一括議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。3番秋山泉君。
議員提出議案第3号ないし議員提出議案第5号の3件について提案理由の説明を申し上げます。この3件の一部改正につきましては議会改革推進特別委員会において度重なる検討を重ねた結果であります。はじめに議員提出議案第3号市長の専決処分事項に関する件の一部を改正する件主な改正点は市が当事者である和解でその目的の額が1件あたり100万円以下のものを追加しまた法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定でその額が1件あたり100万円以下のものに見直しを行うため市長の専決処分事項に関する件の一部を改正するものであります。次に議員提出議案第4号牛久市議会委員会条例の一部を改正する条例の主な改正点は令和3年5月15日から常任委員会を総務企画常任委員会8人教育文化常任委員会7人保健福祉常任委員会7人環境建設常任委員会7人に改め任期を2年とします。またこれまで予算特別委員会で当初予算を審議しておりましたが令和3年第1回定例会からは予算常任委員会11人に改め任期を1年とし通年で予算審議を行うように変更し牛久市議会委員会条例の一部を改正するものであります。次に議員提出議案第5号牛久市議会会議規則の一部を改正する規則の主な改正点はまず会議規則第2条 会議の欠席の届出についてであります。議員は本会議を欠席する場合、議長に欠席理由を届出る必要があります。現在の会議規則は、議員は事故のため出席できないときはその理由をつけ、当日の会議時刻までに議長に届け出なければならないとなっておりますが、昨今女性の社会進出や男性の育児参加が進んでおり、社会生活の変化などに対応するため、新たに公務、疾病、介護、看護、出産支援、またはその他の事故のため出席できないときに改め、令和3年1月1日より議会を欠席することができることとします。次に、会議規則第91条委員会の欠席の届出についてであります。第91条も第2条同様の改正内容に改め、令和3年1月1日より委員会を欠席することができるよう変更し、牛久市議会会議規則の一部を改正するものであります。以上でございます。
以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。これより議員提出議案第3号ないし議員提出議案第5号の3件について順次質疑を許します。はじめに議員提出議案第3号についての質疑を許します。以上で議員提出議案第3号についての質疑を終結いたします。次に議員提出議案第4号についての質疑を許します。以上で議員提出議案第4号についての質疑を終結いたします。次に議員提出議案第5号についての質疑を許します。以上で議員提出議案第5号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第3号ないし議員提出議案第5号の3件については、会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第3号ないし議員提出議案第5号の3件については、常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。これをもって討論を終結いたします。これより議員提出議案第3号ないし議員提出議案第5号の3件について順次採決をいたします。はじめに議員提出議案第3号市長の専決処分事項に関する件の一部を改正する件について、本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議員提出議案第3号は原案の通り可決いたしました。次に議員提出議案第4号牛久市議会委員会条例の一部を改正する条例について、本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議員提出議案第4号は原案の通り可決いたしました。次に議員提出議案第5号牛久市議会会議規則の一部を改正する規則について、本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議員提出議案第5号は原案の通り可決いたしました。次に日程第29閉会中の事務調査の件を議題といたします。本件はお手元に配布してあります通り 各委員長から閉会中の事務調査の申し入れがありました。お諮りいたします。本件は各委員長の申し入れの通り、それぞれ閉会中の事務調査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本件は各委員長の申し入れの通り、それぞれ閉会中の事務調査に付することに決しました。以上で今期定例会に付議されました案件はすべて議了されました。これをもって令和2年第4回牛久市議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。